ですね、今日は師匠シリーズの風の行方というものがあるようで、そちらの方を読みたいと思います。はい。で、ジーダレス読み、319イチャコード、まあ、とりあえずこんばんはと、はい、アザスで370、こんばんはミスターイザームと、まあ、イザームじゃないんですけど、まあ、こんばんはとアザスで、今夜は師匠シリーズか待ってましたと、はい、アザスアザスで、371おいたまと、まあ、おいたまじゃないんですけども、はい、アザス、待ってたよと、はい、アザスアザス、はい、つうわけで、ですね、始めた時間が遅いんで、ちゃちゃがいいかなないとまずいで、372ジータ、おちゃんコントなんで笑ってんのか知らないんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で373ウォーと、今夜配信ありそうと待ってたら来たヤフーイと、はい、あざす、まあ、ちょっと遅かったですけどね、来ました、はい、いろいろあって、で オトソップ、久々なのかな、まあちょっと、うん、てかね、見れば見るほどまとめをね、見るたび新しいのが増えてる。師匠シリーズってなんかどんどん増えてんですけど、これ終わんねえですよこれ。はい、まあいいや。さあ行きましょう、師匠シリーズで、風の行方っていう題名の話です。2つに分かれてるんですけども、まあ一つにまとめていきますか。長いんですけど相変わらずの、行きましょう。師匠から聞いた話だ。大学2回生の夏、風の強い日のことだった。家にいる時から窓ガラスがしきりにガタガタと揺れていて、嵐にでもなるのかと何度も外を見たが、空は晴れていた。変な天気だな、そう思いながら過ごしていると、かなこさんという大学の先輩に電話で呼び出された。家の外に出た時も顔に強い風が吹きつけてきて、自転車に乗って街を走っている間中、ビュービューという音が耳をなぶった。街を歩く女性たちのスカートがめくれそうになり、それをキャーキャー言いながら両手で押さえる様子は眼福であったが、地面の上の埃だかなんだかが舞い上がり顔に吹きつけてくるのには並行した。うっぷと息が詰まる。風向きもあっちから吹いたりこっちから吹いたりと全く定まらない。台風でも近づいてきているのだろうか。しかし新聞では見た覚えがない。天気予報でもそんなことは言っていなかったように思うが、そんなことを考えているといつの間にか目的の場所にたどり着いていた。住宅街の中の小さな公園に古びたベンチが据えられていて、そこにつばの長いキャップを目深にかぶった女性が片膝を立てて腰掛けていた。手にした文庫本を読んでいる。その広げたページが風にあおられて舌打ちをしながら指で押さえている。お、来たな。僕に気がついてかなこさんは顔を上げた。T シャツに薄手のジャケット、そしてホットパンツという涼しげないでたちであった。じゃあ行こうか。薄い文庫本をホットパンツのお尻のポケットにねじ込んで立ち上がる。彼女は僕のオカルト堂の師匠だった。そして小川調査事務所という更新所でお化け専門の依頼を受けるバイトをしている。今日はその依頼主のところへ行って話を聞いてくるのだという。僕もその下請けの下請けのような仕事ばかりしている霊災更新所のアルバイト調査員である師匠のさらにその下についた助手という素晴らしい肩書きを持っている。あまり役に立った覚えはないが、それでもスズメの涙ほどのバイト代はもらっている。具体的な額は聞いたことがないが、師匠の方はタカだかフクロウだかの涙くらいはもらっているのだろうか。こっち。地図を手書きで書き写したような半紙を手に住宅街を進み、ほどなくこじゃれた名前のついた2階建てのアパートにたどり着いた。1階のフロアの中ほどの部屋のドアをノックすると、中からうつむき加減の女性がこわごわという様子で顔を覗かせる。どうも。師匠の営業スマイルを見て少しほっとしたような表情をしてチェーンロックを外す。そしておずおずと部屋の中に通された。浮田さんという名前のその彼女は市内の大学に通う学生だった。3回生ということなので僕と師匠の中間の年齢か。 実は浮田さんは以前にも小川調査事務所を通して不思議な落とし物にまつわる事件のことを師匠に相談したことがあったそうで、その縁で今回も名指しで依頼があったらしい。道理で気を抜いた格好をしているはずだ。ただでさえうさんくさい自称霊能力者のような真似事をしているのに、お金をもらってする仕事としての依頼にいかにもバイトでやってますとでも言いたげなカジュアルすぎる服装をしていくのは相手の心象を損ねるものだ。少なくとも初対面であれば。師匠は何も考えていないようで、割とそのあたりの TPO はわきまえている。で、今度は何があったんですか？リビングの絨毯の上に置かれた丸テーブルを囲んで浮田さんを促す。学生向きの 1LDK だったが、家具が多い割に部屋自体はよく片付けられていて、随分と広く感じた。師匠のボロアパートとは真逆の価値観にあふれた部屋だった。それが、浮田さんがポツポツと話したところをまとめると、こういうことのようだ。彼女は3年前、大学入学と同時に演劇部に入部した。高校時代から見るだけではなく、自分で演じる芝居が好きで、地元の大学に入ったのも演劇部があったからだった。定期公演をしているような実績のあるサークルだったので部員の数も多く、1回生の頃はなかなか役をもらえなかったが、腐らずに真面目に練習に通っていたおかげで、2回生の夏頃から割といい役どころをやらせてもらえるようになった。3回生になった今年は、就職活動のために望まずとも半ば引退状態になってしまう秋を控え、いわば最後の挑戦の年だったのだが、下級生に実力のある子が増えたせいで、思うように主役級の役を張れない日々が続いていた。下級生だけのためではなく、本来引退しているはずの4回生の中にも、就職そっちのけで演劇に命を懸けている先輩が数人いたせいでもあった。都会でやっているような大手の劇団に誘われるようなすごい人はいなかったのだが、バイトをしながらでもどこかの小劇団に所属して、まだまだ自分の可能性を見極めたいという人たちだった。真似はできないが、それはそれで羨ましい人生のように思えた。そしてつい3週間前、文化ホールを借りていった3日間にわたる演劇部の夏公演が終わった。同級生の中には自分と同じように秋に向けてまだまだやる気の人もいたが、これで完全引退という人もいた。年々早くなっていく就職活動のために、3回生にとってはこの夏公演が卒業公演という空気が生まれつつあった。だが彼女にとって一番の問題は、就職先も決まらないまま、まだずるずると続けていた4回生の中のある一人の男の先輩のことだった。普段からあまり目立たない人で、その夏公演でも脇役の一人に過ぎず、セリフも数えるくらいしかなかったのだが、卒業後は市内のある劇団に入団すると言って周囲を驚かせていた。誰も彼が演劇を続けるとは思っていなかったのだ。同時に区切りとしてこれで演劇部からは引退するとも。その人が夏公演の後で彼女に告白をしてきたのだ。ずっと好きだったと。なんとなくだが、普段の練習中からも粘りつくような視線を感じることがあり、それでいてそちらを向くとついっと目線をそらす。そんなことがたびたびあった。いつも不快だった。気持ちが悪かった。その男が今更好きだったなんて言ってきても返事は決まっていた。はっきりと断られてショックを受けたようだったが、しばらくうつむいていたかと思うと、蛇が鎌首をもたげるようにゆっくりと顔を上げ、ゾッとすることを言ったのだ。髪をください。口の動きとともに首がうなずきを繰り返すように上下した。せめて思い出に。そういうのだ。大げさではなく震え上がった。嫌ですよ、髪は女の命ですから。 と最初は冗談めかしてごまかそうとしたが、それで乗り切れそうな気がしないことに気づき、やがて叫ぶように言った。やめてください。男はひるんだ様子も見せず同じ言葉を繰り返した。そして一本でもいいんですと懇願するような仕草を見せた。彼女は本当にやめてくださいと言い捨てて、その場を逃げるように去ったが、追いすがっては来なかった。しかし、ほっとする間もなく、それから大学で会うたびに髪の毛を求められた。髪をくださいと、寝とつくような声で。彼と同じ4回生の先輩に相談したが、男の先輩は、いいじゃないか髪の毛の1本くらいと言って、さもどうでもよさそうな様子で取り合ってくれず、女の先輩は無駄無駄、あいつ思い込んだら本当にしつこいから、まあでも髪くらいならマシじゃない、変態的なキャラだけどそこからエスカレートするような度胸もないしと言った。以前にも演劇部の女の同級生に言い寄ったことがあったらしいのだが、その時も相手にされず、それでもめげないでひたすらとネチネチと言い寄り続けて、とうとうその同級生は退部してしまったのだそうだ。ただその際も家にまで行くストーカーのような真似や乱暴な振る舞いに出るようなことはなかったらしい。そんな話を複数の人から聞かされ、今回はその男の方が演劇部から引退するのだし、髪の毛だけで済むのならそれで全て終わりにしたい、そう思うようになった。それで済むうちに。そしてある夜、寝る前にテレビを消した時、その静けさに不意に心細さが込み上げてきて、よし明日髪の毛を渡そうと決めたのだった。しかし、いざハサミを手に持ってもう片方の手で髪の毛の一本を選んで掴み取ると、これから何か大事なものを文字通り切り捨ててしまうような感覚に襲われた。一方的な被害者の自分がどうしてこんなことまでしなければならないのか、そう思うとムカムカと怒りが込み上げてきた。そうだ、何も自分の髪の毛でなくともよいのだ。同じくらいの長さだったら誰のだろうがどうせ分かりっこない。そう思った時、目に入ったのが部屋の衣装ダンスの上に飾っていた日本人形だった。子供の頃に親に買ってもらったその人形は今でもお気に入りで、この下宿先まで持ち込んでいたのだった。状態もよく、いつか自分が着ることを夢見た綺麗な着物を清楚にまとっていた。そっとその髪に手を触れると、滑らかな感触が指の腹を撫でた。確か本物の人毛を一本一本植え込んでいると親に聞かされたことがあった。これなら、そう思ってつまんだ指先に力を込めると、一本の長い艶やかな髪の毛が抜けた。根元を見ると、さすがに毛根はついていなかったが、あの男も抜いたものを欲しいなんて言わなかったはずだ。少し考えて毛根のない根元をハサミで少しカットした。これで生えていた毛を切ったものと同じになったし、長さも彼女のものより少し長めだったのでちょうどいい。黒の微妙な色合いも自分のものとほとんど同じように見えた。それも当然だった。両親は彼女の髪の色艶とよく似た人形を選んで買ってくれたのだから。次の日、男にその髪の毛を渡した。ハンカチに包んで。そのハンカチも差し上げますから、もう関わらないでください、と言うと、思いのほか素直にうなずいて、ありがとうと嬉しそうに笑った。最後のその笑顔も気持ちが悪かった。カエルか爬虫類を前にしているような気がした。今朝まで憎いという心理なのかもしれなかったが、もう後ろを振り返ることもなく足早にその場を去った。すべてを忘れてしまいたかった。それから数日が経ち、その男も全く彼女の周囲に現れなくなっていた。本人の顔が目の前にないと厳禁なもので、大した実害もなかったことだし、だんだんとそれほど悪い人ではなかったかのような気がし始めていた。そしてメインメンバーの一部が抜けた後の最初の公演である秋公演のことを思うと、自然と気持ちが切り替わっていった。 そんなある日、夜にいつものように部屋でテレビを見ている時にそれは起こった。バラエティ番組が終わり、11時のニュースを眺めていると、不意に部屋の中にものすごい音が響いた。何か硬い家具が破壊されたような衝撃音。心臓が飛び上がりそうになった。うろたえながらも部屋の中の異常を探そうと息を呑んで周囲に目をやる。タンスや棚から何か落ちたのだろうかと思ったが、それらしいものが床に落ちている痕跡はない。そして何より、そんなたかが2メートル程度の高さから物が落ちたような生優しい音ではなかった。あ、もっと暴力的なゾッとする破壊音。それきり部屋はまた静かになり、テレビからニュースキャスターの声だけが漏れ出てくる。得体の知れない恐怖に包まれながら、さっきの音の正体を探して部屋の中を見回してみると、ついにそれが目に入った。人形だ。タンスの上の日本人形、艶やかな柄の着物を着て、長い黒髪をおかっぱに伸ばし、その瞬間体中を針で刺されるようなおかんに襲われた。悲鳴を上げたと思う。人形は顔がなかった。いや、顔のあった場所は粉々に砕かれていて原形をとどめていなかった。巨大なハンマーで力任せに打ちつけたような跡だった。まるで自分がそうされたような錯覚に陥ってひたすら叫び続けた。浮田さんは語り終え、自分の肩を両手で抱いた。見ているのがかわいそうなくらい震えている。紙か。師匠がぽつりと言った。ゾッとする話だ。もし彼女が自分の髪を渡していたら。そう思うとますます恐ろしくなってくる。なぜ彼女がそんな目に遭わなくてはいけないのか、その理不尽さに僕は軽い混乱を覚えた。その時頭に浮かんだのは牛の刻参りだった。憎い相手の髪の毛を藁人形に埋め込んで、夜中に五寸釘で神社の神木に打ちつける呪いの儀式だ。藁人形を相手の体に見立て、髪の毛という人体の一部を埋め込むことで、その人形と相手自身との間に空間を超えたつながりを持たせるという、類間呪術と感染呪術を融合させたジャパニーズトラディショナルカース。しかしその最初の一撃が、顔が原形をとどめなくなるような寒気のする一撃であったことに異様なおぞましさを感じる。その後は。師匠に促され、浮田さんはゆっくりと口を開く。何も。その夜はそれ以上のことは起こらなかったそうだ。壊された人形はそのままにしておく気になれず、親しい女友達に捨ててきてもらった。怖くて一歩も家を出ることができなかったが、その友人を通してあの男が大学にも姿を現していないことを聞いた。もしあいつが渡したのが人形の髪の毛だったことに気づいたらと思うと気が狂いそうになった。もう私は死んだことにしたいと思った。実際に友人に対してそんなことを口走りもした。私が死んだと伝え聞けばあいつも満足して全てが終わるんじゃないかと、そう思ったのだ。喋りながら浮田さんは目に涙を浮かべていた。私にどうしてほしい。師匠は冷淡とも言える口調で問いかける。閉め切った部屋にはクーラーの生み出すわずかな気流だけが床を張っていた。助けて。震える声が沈黙を破る。師匠は分かったとだけ言った。僕と師匠はその足で近所に住んでいた浮田さんの友人の家を訪ねた。頼まれて人形を捨てに行った女性だ。彼女の話では人形は本当に顔のあたりが砕けていて、巨大なハンマーで力任せに殴ったように仕上げていたのだそうだ。彼女はその人形を彼氏の車で運んでもらって遠くの山に捨ててきたという。燃やさなかったのか。師匠は燃やした方が良かったと言った。 友人は浮田さんと同じ演劇部で以前合宿をした時に幹事をしたことがあり、その時に作った名簿をまだ持っていた。男の名前もその中にあり、住所まで載っていた。曽我武弘か。師匠はその住所をメモして友人の家を出た。曽我の住んでいるアパートは市内の外れにあり、僕は師匠を自転車の後ろに乗せてすぐにそこへ向かった。アパートはすぐに分かり、表札のないドアをノックしていると、隣の部屋から武将髭を生やした男が出てきてこう言った。引っ越したよ。
いつですか？
ボリボリと顎をかきながら、4、5日前と答える。ここに住んでいたのが曽我という学生だったことを確認して、引っ越し先を知りたいから大家はどこにいるのかと重ねて聞いた。するとその隣人は、
なんか当日に急に引っ越すからって連絡があって、敷金のこともあるのに引っ越し先も言わないで消えたって大家がブツブツ言ってたよ
と教えてくれた。 4、5日前か。ちょうど人形の事件があった頃だ。その符号に嫌な予感がし始めた。礼を言ってそのアパートから出た後、今度はその足で市内のハンコ屋に行った。以前師匠のお使いに行かされた店だった。師匠は店内にずらりとあった三文版の中から曽我のハンコを選んで買った。安かったが領収書をしっかりともらっていた。宛名が上様だったことから、これからすることがなんとなく想像できた。ハンコ屋を出ると案の定、次の目的地は市役所だった。師匠は玄関から市民課の窓口を盗み見て、僕に住民票の申請書を1枚取ってこいと言った。言う通りにすると、今度は建物の陰で僕にボールペンを突きつけ、その申請書の委任状の欄を書かせた。もちろん委任者は曽我武弘だ。そして買ったばかりのハンコをついて、ここで待ってろと市民課の窓口へ歩いていった。そのいかにも物慣れた様子に、更新所の調査員らしさを感じて感心していた。何よりポケットから携帯式の手肉が出てきたことが一番の驚きだった。前にも持っているところを見たことがあったが、こんなこともあろうかといつも持ち歩いているらしい。どっぷり使っているな、この世界に。しかしそれさえ彼女の持つバイタリティの一面に過ぎないということも感じていた。しばらく待っていると浮かない顔をして戻ってきた。どうでしたかと聞くと、
ダメだ、こっちに住民票自体移してなかった。蒸発の仕方から転出届は出してない可能性が高かったから、住んでたアパートの住民票さえ取れれば戸籍と前住所が分かっていろいろやりようがあったんだけど。
師匠はそう言いながら市役所の外へ歩き出す。大家を捕まえてアパートに越してくる前の住所を聞き出しますか？
いや難しいだろう。住民票を市内に移してないということは、遠方の実家に住所を置いたままだった可能性が高い。勘だけど曽我はまだこの町にいる気がする。だから実家を探し出しても奴の足取りをたどれるかどうかは怪しいな。まあ逆に実家に帰ってるんだったら実害はなさそうだ。まあ、とりあえず今すべきことは最悪の事態を想定して迅速に動くことだな。
となるとやっぱり大学と演劇部の連中に聞き込みをするしかないか。師匠は忌々しそうにつぶやいた。もし曽我がまだその近辺にいるのなら、それではこちらの動きも筒抜けになってしまう可能性があった。
どうすっかな。
師匠は大げさに頭を両手でかきながら歩く。クーラーの効いていた市役所の中から出ると、熱気が全身に覆いかぶさってきて息が詰まるようだった。そして太陽光線が容赦なく肌を刺す。しかししばらく歩いていると強い風が吹きつけてきて、その熱気が少し散らされた。相変わらず風が強い。朝からずっと吹き回っている。昨日からだよと師匠は言った。風
風は昨日から吹いているらしい。そういえば昨日はほとんど寝て過ごしたので覚えていないが、そうだったかもしれない。
そういえば昨日友達が髪の毛の話をしてましたよ。
僕には男のくせにやたらと髪の毛を伸ばしている友人がいた。高校時代からずっと伸ばしているというその髪は腰に届くほどもあって、周囲の女性からは気持ち悪がられていた。本人は女性以上に髪には気を使っているのだが、長いというだけで不潔そうに見えるのだろう。だが大学にはそういう髪の長い男は結構多かった。いわゆるオタクのファッションの一類型だったのだろう。その友人が昨日自分の部屋にガールフレンドを呼んだのだが、あるものを見つけられて詰め寄られたのだという。どうせ他の女を部屋に上げていた痕跡を見つけられたという痴話喧嘩の話だろうと思ってその電話を聞いていると、案の定髪の毛が部屋に落ちてるのを見つけられたんだという。ふーんと面白くもなく相槌を打っていると彼は続けた。
それで詰め寄られたんだ、この短い髪の毛誰のよって。
少し吹いた。なるほど、そういうオチか。彼女も髪が長いのだろう。市役所の前の通りを歩きながらそんな話をすると、師匠はさほど面白くもなさそうに、面白いなと言って、心ここにあらずといった様子でまだ悩んでいた。僕はため息をついて歩きながら自転車のハンドルを握り直す。またじわじわと暑さが増してきた。早く自転車にまたがってスピードを出したかった。そう思っているとまた風が吹いてきて、その風圧を仮想体験させてくれた。
え、
いきなり顔に何かが絡みついてきた。虫とかなんだかわからないものが顔に当たったときは、口に入ったわけでなくとも一瞬息が詰まる。そのときもそんな感じだった。
なんだ。
顔に張り付いたものを指でつまんだ瞬間、得体の知れない嫌悪感に襲われた。
髪の毛だった。
誰の。とっさに隣の師匠の横顔を見たが、長さが違う。そしてその時風は師匠の方からではなく全然違う方向から吹いていた。
髪の毛だ。髪の毛が風に乗って流されてきた。
立ち止まった僕を師匠が怪訝そうに振り返る。そして僕の手に握られたそれを見ると、みるみる表情が険しくなる。
よこせ。
僕の手から奪い取った髪の毛に顔を近づけて凝視する。それからゆっくりと顔を上げ、水平に首を回して周囲の景色を眺めた。
風がまた強くなった。
心臓がドクドクとなる。
偶然だろう、偶然。
その時近くを歩いていた女子高生たちが悲鳴を上げた。
やだ、何これ。
その中の一人が顔に吹きつけた風に悪態をついている。いや、風にではない。その指には何かがつままれている。
何これ、髪の毛、気持ち悪い。
口々にそんなことを言いながら女子高生たちは通り過ぎていった。
髪、偶然ではないのか。
師匠はいきなり自分の服の表面をまさぐり始めた。猿が毛づくろいをしているような格好だ。ホットパンツから飛び出している足が妙に生めかしかった。しかしすぐにその動きは止まり、腰のあたりについていた何かを慎重につまみ上げる。そして僕を見た。その指には茶色の髪の毛がつかまれている。反対の手の指にはさっき僕の顔に張り付いた髪の毛。色は黒だ。長さが違う。色もどちらも師匠とも僕の髪の毛とも明らかに違っていた。
お前、その友達の話。
え、
短い髪の毛誰のよって怒られた友達だよ。
はい。本当に浮気をしていたのか。
その言葉にハッとした。浮気なんかしていないはずだ。 今の彼女を見つけただけでも奇跡のような男だったから。その部屋に彼女のでも自分のでもない短い髪の毛、まあ、普通に考えれば誰か他の男の友人が遊びに来て落としたのだろうと思うところだ。しかしそう連想せずにいきなり詰め寄られたということは何か理由があるはずだ。例えば前の日に二人で部屋の掃除をしたばかりで友人は誰も訪ねては来ていないはずだったとか。だったらその髪の毛はどこから。僕は思わず自分の服を見た。隅から隅まで。そして服の表面に絡みついた髪の毛を見つけてしまった。それも三本も。ゾワゾワと皮膚が泡立つ。どれも同じ人間の髪の毛とは思えなかった。よく観察すると長さや太さ、色合いが全て違う。こうして友人の服についた誰かの髪の毛が部屋の中に落ちたのか。そういえば今日自分の部屋を出た時から顔に何か埃のようなものが当たって息が詰まることが何度かあった。あれはもしかして髪の毛だったのかもしれない。全て。空は晴れ渡っていて、ポツポツと浮かんだ雲はどれも全く動いていないように見えた。上空は風がないのだろうか。師匠は歩道の真ん中で風を見ようとするように首を突き出して目を見開いた。そしてしばらくそのままの格好でいたかと思うと前を見たまま口を開く。髪が混ざっているぞ。風の中に。そう言って何とも言えない笑みを浮かべた。小物だと思ってたけどこれはすごいな。一体どういうことだ。師匠のその言葉を聞いてそこに含まれた意味にショックを受ける。これが人の仕業だって言うんですか。街の中に吹く風に髪の毛が混ざっているのが誰かの仕業だと。僕は頬に吹きつける風に嫌悪感を覚えて後ずさったが、風は逃げ場なくどこからも吹いていた。その目に見えない空気の流れに乗って無数の誰かの髪の毛が宙を舞っていることを想像し吐き気を催す。床屋のゴミ箱が風で倒れてそのままゴミ袋いっぱいの髪の毛が風に飛ばされたんじゃないですか。無理に軽口を叩いたが師匠は首を振る。見ろ。つまんだままの髪の毛を2本とも僕に突きつける。よく見るとどちらにも毛根がついていた。慌てて自分の体についていたさっきの髪の毛も確認するが、その全てに毛根がついている。ハサミで切られたものではなく明らかに抜けた毛だ。確かに通行人の髪の毛が自然に抜け落ちることはあるだろう。それが風に流されてくることも。だが問題なのはその頻度だった。師匠が近くにあった喫茶店の看板に近づいて指を指す。そこには何本かの髪の毛が張り付いて吹きつける風に小刻みに揺れていた。行くぞ。師匠が僕の自転車の後ろに勢いよく飛び乗った。僕はすぐに漕ぎ出す。それから二人で街中をひたすら観察して回った。だがその行く先々で風は吹き、その風の中には髪の毛が混ざっていた。僕は自転車を漕ぎながら混乱していた。今起こっていることが信じられなかった。現実感がない。いつの間にか別の世界に足を踏み入れたようだった。風は広範囲で無軌道に吹き荒れ、市内の中心部の至るところで髪の毛が一緒に流されているのを確認した。目の前で風に煽られ髪の毛を手で押さえる女性を見て師匠は言った。この髪の毛どこからともなく飛んできてるわけじゃないな。通行人の髪が強風に撫でられ、そして抜け落ちた髪がそのまま風にとらわれているのだ。師匠はかぶっていたキャップの中に自分の髪の毛を押し込み、僕には近くの古着屋で季節外れのニット帽を買ってくれた。もちろん領収書をもらっていたが、師匠に頭からすっぽりとニット帽をかぶせられ、暑いですと文句を垂れると、 もう遅いかもしれんがな、顔面を砕かれたくなかったら我慢しろと言われた。顔面を、まるであの人形だ。ゾクゾクしながらされるがままになる。よしと僕の頭のてっぺんを叩くと、師匠は顔を引き締めた。おうぞ。えっと聞き返すと、決まってるだろ、髪を集めてるやつだ。何を言ってるんだ。呆れたように師匠の顔を見ながら、それでも僕は自分の心の奥底では彼女がそう言い出すのを待っていたことに気がついていた。
そがですか。
タイミングが合いすぎてる。私の勘でもこれは偶然じゃない。思い人である浮田さんの髪を手に入れ損ねた男が騙されたことに怒り狂い、無差別に人の髪の毛をかき集めている。そんな狂気の姿が頭に浮かんだ。浮田さんは家に閉じこもっていて正解だったのだろう。しかし牛の国参りだけならまだしも、こんなありえない凄まじい現象をただの大学生が起こしているというのか。
いや、わからん。曽我は浮田の髪の毛を手に入れたが、それが誰か他のやつの手に渡った可能性はある。
他のやつって。
師匠は少し考える素振りを見せて慎重な口調で答えた。
どうもこの間からこんなことが多い気がする。
この間って。
口の中でその言葉を反芻し、自分でも思い当たる。師匠が少し前に体験したという町中を巻き込んだ異変のことだ。僕も妙な事件が続くなと思ってはいたが、その真相にたどり着こうなどとは考えつかなかった。その後も師匠にはそのことでしつこく詰められていた。こういう大規模な怪現象が立て続くことに師匠なりの警戒感を覚えているらしい。その怪現象のベールの向こうに何か恐ろしいものの影を感じ取っているかのようだった。
どうやって追うんです。
少し上ずりながら僕はそう問うと、師匠は自分の人差し指をひとなめし、唾のついたその指先を風にさらした。風向きを知るためにする動作だ。
風を、
風が人々の髪の毛を巻き込みながら街中を駆け回り、そしてその行き着く先がどこかにあると言っているのだ。
でもこんなにバラバラに吹いてるのに。
バラバラじゃない。確かに東西南北どの方角からも風が吹いてる。でも一つの場所では必ず同じ向きに風が吹いている。
師匠のその言葉に思わずあっと驚かされた。言われてみると確かにそうだったかもしれない。
迷路みたいに入り組んでいても目に見えない風の道があるんだ。
そうじゃなきゃ髪を集められない。
そう言って師匠は僕の自転車の後輪に足を乗せ行き先を示した。つまり風が向かう方向だ。
続々と背筋に何かが走った。恐怖ではない、関心でもない。
異形という言葉が近いのか。この人はこんなわけのわからない出来事の根源にたどり着いてしまうのだろうか。
力強く肩をつかまれ、さあ行けという言葉が僕の背中を叩いた。
それから僕らは師匠の感じ取る風の向かう先を追い続けた。それは本当の意味で目に見えない迷路だった。あっちこっちと師匠が指さす先にひたすら自転車のハンドルを向け続けたが、駅前の大通りを通ったかと思うと急に繁華街を外れて住宅街の中をぐるぐると回り続けたりした。かと思うと川沿いの沿道を抜け国道に入って延々と直進したりと、法則も何もなくその先に終わりがあるのか全く見えなかった。そしてまた風に導かれるままに繁華街に戻ってきて、いい加減息が上がってきた僕が休憩しましょうと進言しようとした時、師匠が短く止まれと言った。そして後輪から降り一人で歩き出した。大通りからは一本裏に入ったレンガ舗装された商店街の一角だった。
師匠の背中を目で追うと、その肩越しに二人の人間の姿があった。女性だ。二人ともセーラー服を着ている。腕時計を見ると、いつの間にか高校生の下校の時間を過ぎていた。二人は並んで立ち止まったまま師匠をじっと見ている。二人ともかなり背が高く、目立つ風貌をしていた。師匠が「よう」と気休めに声をかけると、髪の長い方が口を開いた。どうも。少し戸惑っているような様子だった。それに全く頓着せず、師匠は親しげに語りかける。あの夜以来か、いや一度会ったかな。元気か。
ええ、まあ。
短く返して困ったような顔をする。僕もそちらに近づいていった。この道にいるってことはお前も気づいたんだな。師匠の言葉にその子はハッとした表情を見せた。危ないから子供は家で勉強してな。やんわりと諭すような言葉だったが、見るからに気の強そうな目つきをしているその女子高生が反発せずに聞き入れるとは思えなかった。そしてその子が口を開きかけたとき、どなた?とじっと聞いていた髪の短い方の子が一歩前に出た。それは一瞬、髪の長い方をかばうような姿に映った。うっすらと笑みを浮かべた目が寝踏みするように師匠に向けられる。師匠が何か言おうとしてふと口を閉ざした。そして何か気がついたような顔をしたかと思うと、すぐに笑い出した。その時強い風が吹いて全員の髪の毛をなぶった。髪の短い方がその髪を手で押さえながら深い毛に眉間を寄せる。おいおい、あの時の覗き魔かよ。取り憑かれてるかと思ったのに、仲良し小良しじゃないか。一人で笑っている師匠に女の子たちの空気が凍りついた。何を言っているの?髪の短い方が冷淡に言い放つ。何って、しらばっくれるなよ。引っかいてやったろ。指先を曲げて猫のような仕草を見せる師匠の言葉に彼女は怪訝な顔をする。師匠もすぐに彼女の顔を凝視して、親という表情をした。おい、あんなつながり方しといて無事で済むわけないだろ。目は何ともないのか。言われた方は自分の目をそっと触った。細く長い指だった。何を言ってるのかわからない。のせぼ効果を回避したのか。それともお前。髪の長い方は連れと師匠との言い合いに戸惑った様子で口を挟めないようだった。お前、過去を見てたのか。師匠の目が細められる。異様な気配がその場に立ち込め始めたような錯覚があった。だったら悪かったな。初対面だ。どうぞよろしく。からかうように師匠が頭をぴょこんと下げる。髪の短い方が冷ややかな目つきでその様子をねめつける。もう行きましょう。ただならない雰囲気に気をされて、僕は師匠のジャケットを引っ張った。まあいいや、とにかくもう家に帰れ。わかったな、子猫ちゃんたち。バイバイと手を振って、師匠はようやくセーラー服の二人から離れた。遠ざかっていく二人を振り返り、僕は師匠に聞いた。あの子たちは誰なんですか?
さあ、名前も知らない。ただ追いかけているらしい、同じやつを。
髪の毛が風に流されていく先をか。こんなバカな真似をしているのは僕と師匠だけだと思ったのに。
あんのガキ。
急に師匠が T シャツの裾をこすり始めた。その裾が妙に汚れていて、こするたびにその汚れが薄く広がっていくように見えた。赤いシミ、まるで血のように見えた。
なんですそれ。
いたずらだよ。
ガキのくせに。師匠はそうつぶやいて、シャツの裾をくるくると巻いて脇腹でくくり、僕の肩に手を置いた。さあ行くぞ、日が暮れる。そうせかされたが、僕には師匠のへそのあたりが気になって仕方がなかった。その後、さっきの二人が追いかけてくる様子もなく、また街中をくるくると自転車で回り続けた。確かに同じ場所は通らなかったが、風の道が本当に一本なのか不安になってきた。道がどこかでつながっていたとしたら、尻尾を飲み込んだウロボロスの蛇のように堂々巡りを繰り返すだけだ。そしてあるビルの真下にやってきた時、師匠は忌々しげにクソッと吐き捨てた。ビルを見上げると10階建てほどの硫黄がそそり立っている。風は垂直に登っていた。ビルの壁に沿って真上に。これでは先に進めない。ひたすらペダルをこぎ続けた疲れがどっと出て、僕は深く息を吐いた。目を凝らしても壁に沿って上昇した後の風の流れは見えなかった。しかし師匠はちょっと待ってろと言って近くのおもちゃ屋に飛び込んでいった。そして出てきた時には手に風船のついた紐を持っていた。ふわふわと風船は浮かんでいる。ヘリウムが入っているのだろう。見てろよ。師匠はひときわ大きく吹いた風に合わせて紐を離した。風船はあっという間に風に乗って上昇し、ビルの壁に沿って走った。そして5階の窓のあたりで大きく右に曲がり、そのままビルの壁面を抜けた。壁の向こう側へ回り込んだようだ。僕と師匠はそれを見上げながら走って追いかけ、風船の行く先を見逃すまいと息を呑んだ。だが風船はビルの壁の端を回り込んだあたりで風のチューブに吸い込まれるような鋭い動きをやめ、あとはふわふわと自分自身の軽さに身を任せたかのようにゆっくりと空に上昇していった。しまった。師匠は悔しそうに指を鳴らす。そうか、風が上昇するときは風船もその空気の流れに沿って上昇していくが、下降を始めたら風船はその軽さから下向きの空気の流れに抗い、一瞬は風とともに下降してもやがてその流れから外れて勝手に上昇していってしまうのだ。おそらくは何度やっても同じことだろう。飛んでいく風船を見上げながら僕たちはその場に立ち尽くしていた。これで道を指し示すものがなくなった。気がつくとあたりは日が落ちかけ薄暗くなっていた。どうしますか？焦りを抑えて僕がそう問いかけると、師匠は難しい顔をした。もう霊災更新所に持ち込まれた小さな依頼どころの話ではなかった。ありえないと思いつつも起こりうる最悪の事態をあえて想定したとき、この町に訪れるかもしれない最悪の未来は凄惨なものだった。想像してしまって自分の顔を手のひらで覆う。風の行き着く場所で大きな口を開けてそのすべてを飲み込もうとしている怪物。その怪物が自らの口に飛び込んできた無数の人々の髪の毛を集めて何かをしようとしている。ガーンと金属製のハンマーの音が頭の中に走った。思わず顔を上げ幻聴であったことを確かめる。嘘だろ、そんなことが現実に起こるのか。嘘だろ。助けを求めるように師匠の方を見たが、いつになく青白い顔をしていた。ガスか。え？着色したガス。それを流せば風の道が見える。それだ。その思いつきに興奮して師匠の手を取った。それですよ、いけます、それ。しかし師匠は浮かない顔だった。確かに着色ガスなどどこで手に入れたらいいのかとっさにはわからない。しかし知り合いに片っ端から聞くとか、あるいは街中のミリタリーショップにでも行けばあっさりと売っているかもしれない。もしくは駄菓子屋で売っていたような煙玉でもいい。少なくともここでビルを見上げているよりはマシだ。しかし師匠は首を振る。そして自分の腕時計を指し示す。時間がない。なぜです？もう日が暮れる。何かあるとしたら夜だ。確かに昨日から風は吹いていたけど、明らかに今日になってから強くなった。今夜 それが起こるかもしれない。ここまでにかかった時間を考えてみろ。私たちはスタートがどこかも知らないんだ。この先どこまでこの風の道が続くのかも。僕は口ごもった。しかし腹の底から湧いてくる焦燥が考えもなく口を開かせる。だったらどうするんですか。我ながら子供がダダをこねるような口ぶりに師匠は何とかするさと口角を上げた。どれほど追い詰められてもこの人はその度に常識を超えた回答を導き出す。正当、正しい答えではない。ただ複雑に絡まり合った事象を一刀で断ち切るような回答だ。そんな時、彼女の周囲にはおびただしい死と生の気配がまがまがしく震えるように立ち込め、僕はそれに絵も言われない恍惚を覚える。行くぞ。どこへではなく、はいと僕は言った。ビルの屋上は風が強かった。いつもそうなのか、それとも今日という日だからなのか、それは分からなかった。時間は夜の12時を少し回ったところ。展望台として開放されているわけではない。ただこっそり忍び込んだのだ。高い場所から見下ろす夜景はなかなかに壮観だった。周辺で一番高いビルだから、その周囲の小さなビルの群れが月光に照らされている姿がよく見えた。そしてその下のポツポツと夜の海に浮かぶ小舟のような明かりも。師匠は転落防止のフェンスを乗り越えて切り立った壁のような屋上の縁に腰をかけ、足を壁面に垂らしてブラブラと揺らしていた。片方の手ですぐそばのフェンスを掴んではいるが、強風の中実に危なっかしい。僕は真似ができずにフェンスのこちら側で師匠のそばに座り、その横顔をそっと伺っていた。持ち込んだ携帯型のラジオからニュースが流れている。続報やらないな、師匠がつぶやく。さっき聞いたローカルニュースには僕も驚いた。市内の中心街で夕方に毒ガス騒ぎがあったというのだ。黄色いガスがビルの周りに立ち込めて周囲は騒然としたそうだ。すぐにそのガスはただの着色された無害なガスと分かり、厳戒態勢は解かれることになったのだが、こんな平和な街でそんな事件が起こること自体が異常なことだった。犯人はまだ分かっていない。しかしその誰かは師匠と同じことを考えたのに違いないだろう。騒動のあった場所は僕らが行き詰まったビルの前とは離れていた。しかしそんなトラップのような場所が一箇所とは限らない。僕らよりもかなり手前にいたのか、あるいはずっと先行していたのかもしれない。誰でしょうね。そう問うと師匠はさあなと言ってラジオの周波数を変えた。あの子たちじゃない気がするな。まあこの町にもこういう異変に気づく奴らが何人かはいるってことだろう。そのガスを使った誰かは風の行き着く先にたどり着けたのだろうか、それとも出口のないウロボロスの蛇の輪に囚われてしまったのだろうか。僕は今日一日西へ東へと駆けずり回った街を感慨深く眺める。この高さから夜の底を見下ろすと地上のすべては箱庭のように見えた。現実感がない。さっきまであそこで這いずり回っていたのに、急に得た神の視点に頭のどこかが戸惑っているのかもしれない。でこの後どうなるんです。何も解決などしていなかった。それでもここでただこうしているだけだ。もう僕は全てを師匠に委ねていた。あの後僕らはビルを離れ師匠の秘密基地へ向かった。ドブ川のそばに立っている格安の賃貸ガレージだ。部屋の中に置けない怪しげな収集物はそこに隠しているらしい。シャッターを上げるとカビ臭い匂いが鼻をついた。そして感じられる人には感じられる凄まじい威圧感がその中からにじみ出していた。その空気の中へ どれで行くかななどと鼻歌でも歌う調子で足を踏み入れた師匠はしばらくごそごそとやっていたかと思うと、一つの箱を持ってガレージの外に出てきた。やっぱこれだな。そして何事かつぶやいて、箱に施されていた細い縄の封印を解いた。つぶやいたのは短い呪い言葉のようだった。箱の中から現れたのは仮面だった。鬼のような顔をした古そうな仮面だったが、どこかのっぺりとしていた。だがその時の僕はもっととてつもないものが現れたのだと思った。恐ろしさや忌々しさ、無力感や憤怒、そして嘆き、そうしたものが凝縮されたもの、何か災害のようなものが現れたのだと。体が硬直して動けない僕を尻目に、師匠はその仮面の頭部に手をやり、そこに生えていた毛を一本むしり取った。そう、その仮面には髪の毛が生えていた。いや、髪の毛というよりその部分の皮膚が仮面に張り付いて、剥がす時に肉ごとすげ落ちてしまったかのようだった。髪は仮面の裏側にこびりついた赤黒い肉から生えていた。これでいい。師匠はそう言ってまた仮面を箱に戻し、引き抜いた髪の毛だけをハンカチに包んで行こうと言った。それから師匠はまた市街地に戻り、強い風が吹いている場所に立ってにやりと笑ってみせた。日は落ちて町には人工の明かりが順々に灯っていた。目深にかぶったキャップの下の目が怪しく輝いている。どうすると思う？もう分かった。師匠が何をするつもりなのか。こうするんだ。そう言ったかと思うと、ハンカチから出したさっきの髪の毛をそっと指から離した。それは風に乗り、あっという間に見えなくなってしまった。風のうなる音が耳にいつまでも残っているような気がした。あの仮面は何だったんです？風の舞う深夜のビルの屋上でフェンスを挟んで座り、僕はぽつりと漏らした。聞けばゾッとさせられるのは間違いないだろう。しかし聞かずにもいられなかった。あの面か。むき出しの足を屋上からはみ出させ、前後にブラブラと揺らしながら師匠は教えてくれた。コンパル流を知っているか？いわく能の流派の一つで、主に桃山時代に豊臣秀吉の保護を受けて全盛期を迎え、一時代を築いた家なのだという。現代でも続くそのコンパル流は、伝承によると聖徳太子のブレーンでもあった渡来人の太子の一人が伝えたものだと言われ、非常に古い歴史を持っている。その聖徳太子が神通力を持って天より下ろし、コンパル流に授けたのが天の面と呼ばれる面だ。その後その面はコンパル流の守護神として代々 大切に祀られ、箱に収めた上にしめ縄を張り、コンパル家の土蔵に被されていたという。天の面は恐ろしい力を持ち、さまざまな天変地異を起こしたと伝えられている。人々はその力を畏怖し、厳重に祭り、大夫といえども見てはならぬと言われたほどであった。享保年間のコンパル太夫書状によれば、世間にて恐ろしい神と申す面なりとされている。また能にかけ申す面にはございなく候とも記されている通り、能の大家の守護神たる面にもかかわらず、能を演じる時にかぶられることはなく、ただ秘伝である沖縄の技を伝授された大夫のみが一代に一度のみ見ることを許されたという。それは鬼人の面とも沖縄の面とも言われているが、正体は謎のままである。時代の下った現代では大和筑伝の面塚に収められているとも言われるが、その素材は判然としていない。その恐ろし伝と呼び恐れられていた面が、太夫といえども見てはならぬと称された面が。ちょっと待ってください。ようやく口を差し挟んだ。師匠は僕の目を見つめ返す。あの面にはその肉がついていました。 能を演じる際にかける面ではないと言われているのに、明らかに誰かが被った痕跡があった。いや、それ以前に、それほど古い面ならば、人間の肉など風化して崩れ落ちていて叱るべきではないか。人間の肉ならな。師匠は口元に小さく笑みを浮かべる。いや、そもそもどうしてそんな面を師匠が持っているのだ。話せば長くなるんだが、まあ簡単に言うと、ある人からもらったんだ。誰です？知らない方がいいな。そっけない口調でついっと視線をさらされた。なんだか恐ろしい。恐ろしかった。その面はただごとではない。自分自身がそれを見た瞬間に災害のようなものと直感したことを思い出した。そして次に師匠がその面の裏に張り付いた肉から抜き取った髪の毛を風の中に解き放った時の光景が脳裏をよみがえる。その時の風のうなり声も。ゾクゾクと寒気のする想像が頭の中を駆け巡る。髪の毛は風に乗って宙を舞い、街中を飛び続ける。まるで巨大な何かが深く吸う息に手繰り寄せられるように。やがて髪の毛は誰かの手元にたどり着く。そして人間を模した人型の奥深くに埋められる。それを害することでその髪の持ち主を害しようとする。暗い意志が漏れ出す。そして20分か30分か沈黙のうちに時間が経った。深夜のラジオの音とゴーゴーという風の音だけが響く高層ビルの屋上で、僕は不意にその叫びを聞いた。声にならない声が夜景の中に充満して、そして弾けた。断末魔の叫びのようだった。その余韻が消え去った頃、恐る恐る街を見下ろすと、遥か地上では何事もなかったかのように車のヘッドライトが連なる糸となって流れていた。きっとあの叫び声が、悲鳴が聞こえたのはこの街でもごく一握りの人間たちだろう。その人間たちは昼間の太陽の下よりも暗い夜の中にこそ潜む生き物なのだ。自分と師匠のように。結局蘇が何とかだったか、別の誰だったのかは分からなかったな。黒魔術だか陰陽道だか樹金道だか知らないが、大したやつだよ。その夜のそばから師匠が言葉を紡ぐ。だけど相手が悪かったな。何しろ国宝級にたたり神すぎるやつだ。ひそひそと誰に聞かせるでもなくささやく。僕はその横顔を金網越しに見つめていた。落ちたら助からない高さに腰をかけ、足をぶら下げているその人。その左目の下あたりからはいつの間にかポロポロと光の雫がこぼれている。そしてその雫は高いビルの屋上から海のような暗い夜の底へと音もなくゆっくりと沈んでいく。この世のものとは思えない幻想的な美しさだった。我知らず僕はその光景に重ね合わせていた。見たこともないはずの鷹の涙を、あるいは夜行性の鳥類の涙、例えばフクロウの流すそれを。気がつくと風はもう止んでいた。以上、風の行方っていう題名の話でございました。途中わからない漢字がいっぱい出てきた最後の方あれは調べとくべきだったな。何言ってんだか全然わかんなかったよで、これ何分かかった、これ1時間ぐらいかかった、これ。で、ジーダレス読み、374、また生聞けた、うへへと。
アザス。で、375、師匠、怪物の時のスタイルね、と。そう、怪物スタイルですよ。っていうか、今回、強敵じゃないの、結構。で、376、ホッパンだと、と。ホッパンってなんだ、俺ど、なんか読み間違えたか。で、377、お茶コント、作業用に飾ってもらいますと。アザス、もちろんじゃないですけど。で、378、また師匠シリーズか、苦手なんでおいとましますと。はい。で、379、相変わらずいいお声ですな。江守徹さん系の渋い声、ドモホルン・リンクル、最終完成役と言ってくださいと言った。で、380、父さん、僕です。声を聞きに来ましたよと。知らねえ。で、381、髪の毛って単体だと気持ち悪いのはなんでだろうと。病院の床もキモくて苦手と。なんだろう、あの、もしゃもしゃ感。なんかわさわさ、なんか動きそうな感じがするっていうのもなんか怖いんですよね、あれ。うん、動、まあ風で動いてるのかもしれないけど、軽いから、なんだろうね、その人、まあ人間の一部っていうのが、で、かつ、やっぱりそうだな、人間の一部、しかも誰、まあ自分のでもなんか気持ち悪く感じるのは、何なんだろう、あの、うん、虫みたいなものに見えるのかな、かつその人間のものだったものだったっていう感じ、それがなんか、不思議な感じがする、で、382、いさ、おちゃん来た、おちゃん今来た、昆虫は来ると思ってたが出遅れた、これから来ますです、あざす、もちろんじゃないですけど。で、383、髪の毛、爪、人体の一部だからな、自分の以外は潜在的に嫌悪感があるのかもと。自分のでもなんか嫌ですけどね。でもまあ人の、その誰のかわからないやつの方が強烈ですけどね。で、384、おっちゃんはじめまして、初いいですと。改めてダウンロードさせてもらいますねと。あざす、まあおっちゃんじゃないですけど。で、385、おー、京介と京子のタッグ来たと。来たね。で、386、最近は情景描写がやや難解。はい、そうか、難解。今回のは自分は読んでても、とりあえずなんとなくは分かったよ。なんとなくだけど。で、387、まさかの土曜日と。なんでまさかなんだか分かんないですけどね。よく最近は日曜日やってたからってことなんですかね。で、388、おっちゃんの朗読が聞いてて心地いいんだけど、師匠シリーズは自分の理解力が不足しているから、録音聞き直さないと理解できないと。ああ。そうか。そうか。理解できないか。で、389、ウニさんって相当勉強してんだろうなと。まあ、いろいろ書くから、そのためのその知識はね、っていうか、知識が先で書くんだよね、もちろんね。書こうと思って知識を得るっていう順番じゃないよね。あれ？どっちだろう？今回の場合は、どうすんだろうな。今回の場合、話的にこういう風な作りで作って、で、最後その、まあこうしたいっていうのはあるんだけど、そのためにどうしようかっていう時に仮面についていろいろ調べるのかな、面っていうものに。で、なんかねえかなって調べるのかな、それとも面の方の知識を得たからそれが出てくるのかな、わからん。で、390、重金堂ってことは足屋道満かと。道満、道満、道満ですよ。で、391、てか重金堂って自分全然分かってない。呪いの禁じる道って書いてあるから、なんか相当やばい気がするけど。で、391、プラントロニクスのオーディオ625、もう売ってないね、と。そう、プラントロニクスのやつね、てか自分プラントロニクスのそのヘッドセットが好きで、もう4代目ぐらいで、バンバンぶっ壊れてるから、あれなんですけど。でね、ついにね、その、常に自分予備持ってるんですけど、なんかあった時のために。とうとうね、プラントロニクスじゃないところの買ってしまいましたね。だいたいね、プラントロニクスのね、そのなんか4000円ぐらいで買えるやつが自分好きで、買ってたんですけど、そう、なんかね、自分が好きだったやつがね、どんどんね、もう売ってないんだよ。625好きなんだけどね、プラントロニクスのやつ。てか、あの、いいのはね、とにかく手元にリモコンでね、即ミュートができるってことなんですよね。別に他のもあるんだけど、 咳をするときとかくしゃみしそうなときとか、速攻でその手元で切れるから、そういったのが乗らないっていうので好きなんですよね。あと慣れてるしね、プラントロニクスのやつ、で392、髪や爪って体から離れた途端に気色悪くなるんだよねと。爪はねそんな気色悪いっていうほどそんなないけどね。別に見た瞬間うわって別に思わないけどね。なんか変な話、口の中に入ったりとかしたら別だけど、そんなことないけど、そうしたら嫌だけど、口から なんだこれやつ出して爪だったら相当うわって思うけど、そんなことないから、やっぱ髪の毛の方がなんか、で393、今何かと話題の中国では髪の毛で醤油作ってますね。もちろん低級品という扱いですがと。てか髪の毛ってさ、頭から出るその結構なんか悪い成分も含んでなかったっけ、髪の毛って。だってさ、どんどん頭からさ排泄物っていうほど汚くはないと思うけど、なんかそのね、栄養とかそういうものを取ってどんどん外に出されてるもんじゃないの。ついでにその肌を守るために、防御用でそうやって生えてくるっていう感じじゃないのかね。だからそんなので醤油なんて作れるのか自分知らんけど、どう考えてもやばい気がするんだけど、低級品とかいうレベルじゃないで、別物って感じがする。で394、こういうの好きだわと、好きな方もいる。で395、もともと師匠シリーズは実話系という振り込みでしたが、今現在の解釈ですと完全創作という理解でいいのかな。まあ面白いからいいんですがと、同慢正慢ですなと。師匠シリーズ実話系って言っときながら、実話系という触れ込みなのこれ。どう考えてもちげえ。これ実話だったらすごいぜって俺は思うんだけど、次から次へと話が出てきて、こんな大量に、しかもこんな長い話を、しかもその漫画のキャラみたいな、この綺麗なこのキャラ設定とこの展開、完全創作ではないでしょうか。で396、とりあえず強力なフィールド魔法をチートレベルの課金アイテム使って潰したって理解で OK と。そんな感じだね。お前それずりーわーっていう、そう完全にそのなんつーのかな、だってどう考えたってさ、掃除機でグイーンって吸い取ってるのにさ、突然さそのなんつーの、まあ何でも吸い取るその掃除機があったとして、もう掃除機が吸い取りきれないようなものをファーって放っちゃってるから、掃除機ぶっ壊れる、それは風もやみますわ。で397、師匠シリーズが実話と思っている人いないでしょうと、と思ってるけど思ってるけども俺は。で398、樹金堂の道満法師は生命と競った強者ですと。安倍の生命、競ったっていうのがよくわかんないですけど、どう競うって何をどう競うのか分からんですけど、自分は詳しくないので。でもとりあえず安倍の生命っていう人は相当、半端じゃねえと、大魔導士だと、魔導士じゃねえけど、だからこの道満法師って人もこのすごいと、みたいですね。で399、体から離れた爪は踏んだ時悔しいっていうか痛い。で400、重金属の宝庫です髪の毛と。だからどんどんそういうものをね、含んで頭からフェフェフェって出てくるもの、そういうとなんか気持ち悪いですけど、でもどう考えてもなんつうの、頭皮とかを拡大した図で見るとさ、そのやっぱ髪の毛ってそのなんつうの、ミクロで見ると気持ち悪いよね。その頭皮、頭からあの生えてくんだぜ、あんなもんが。一本一本だけ見るとすげえ変な感じするよ。あれが集まってこね、遠から見るとあの別に何でもないけど、ビダル刺すんですけど、なんか知んねえけど、間近で見るなんじゃこりゃって話です。しかもそのなんつうの、
その毛根、根があって、なんかそっからどんどん生えてくる、1日に何ミリ伸びてるか忘れましたけどね、気持ち悪いなって思うけどな。で、太さとかそういうのも人それぞれ違うし、まあ、健康状態でも違いますけど。で、白髪になる、まあ別に黒以外にも人種によっては別の色で出てくるけど、不思議だよ。逆に言えばなんでその金とか白とか黒でしか出てこないのかなっていう気もするけどね。変な話、青で出てきちゃダメなのと思うけど、青とか赤とかはなんで出てこないのかわからんけど、それ成分の問題なのか知らんすけど、緑で出たりとか、普通に、そういうことがあってもいいんじゃないのって思うけど、それがならない理由が知らないですけど、自分何も調べてないし適当に言ってますけど。んで、401、確か重金属だっけ、髪の毛で排出するのって。とだからやっぱあかんね、そんなもんで醤油作ったら。で、402、京子は実在したらとんでもないぞと。すげえと思う。で、403、モリアーティ教授とホームズみたいなものですな、ドーマン法師と安倍の生命と。俺ね、ホームズを詳しくないので知らないんですけども、まあみたいなものですなって書いてあるってことは、まあライバルみたいな感じで、いる教授なんですね、モリアーティっていうのは。なるほど。で、404、髪の毛は愛おしい、抜けてしまうのが悔やまれると。またその不思議っていうか、よくわかんないのは、なんで抜けるんですかね、元気な人でも若くても抜けるじゃないですか。それはもうなんだろう、あれは自然と抜けるのか、まあいろんな力がかかってプチンと抜けちゃうのか、よくわからんですけども。で、あとよくわかんないのは、抜けた毛って、毛抜くじゃないですか、抜くっていうか抜けたとして、まあ毛根がついてる場合ですけど、その皮膚とかに、手とかにペッてつけると、意外とくっつくんですよね。くっついて、意外と離れない。あの接触してる部分は何が起きてんだろうっていうのは拡大して見てみたいなと思うんですけど、ていうか何が働いてんだあれと思うけど、で、405、私は白髪になる前にハゲてきた重金属のせいと。それはやばいね、どう考えても。ハゲるっていうことはなんかいろいろストレスがメインなんですかね、わからんですけど、重金属のせいって聞かれて重金属のせいとは言えないと思うけど、で、406、米の代わりにプラスチックの細かいものを米として売る国だから何でもありだ中国と。あったね、そんなね、枕に入っている、枕でそういう枕あったりしますけど、プラスチックのつぶつぶみたいなやつを米として混ぜ込んで売ってたんだっけ。なんじゃそりゃと思ったけど、タピオカみたいになイメージなのかな。タピオカでかいけど、まあそこまであれだけど。で、407、季節によって抜け変わるのは昔の哺乳類の名残かなと。あ、そうか、そういう風になんか抜け変わってっていうのが若干残っちゃってんのかな、そういう動物の毛の抜け変わり。やっぱ新しい毛にしとかないとっていう、まあ暑い時は抜けて、寒くなったら増えてみたいなとか、まあ生物的ななんかいろいろあるんでしょうな。まあそれがどういうそのなんつうのトリガーがあって、そういうこと、はい、そろそろ抜けてっていうのがあるのか知らんけどね。まあいいや。というわけで、今日は師匠シリーズのやつ読んだんで、これで終わりにしたいと思います。てかね、師匠シリーズね、なんだっけな、あとね、保育園っていうのが前編中編後編なんかに3つに分かれてるくらいまた長いのがあって、で、さらに連想、何かを連想するっていう、想像するっていう、その連想ですけどの1、これ連想愛なのかな、連想1なのかな、わかんねえな、これ知らんけど、まあ、そういう題名のやつと、あとさらに空を歩く男っていう、話があるらしいです。これどちらも長いですけど、それなりにまあ30分以上コースですね、多分で、あるらしいですよ。
というわけで。で、まだ書き込みあった408、いやいや実話だと思っているというわけではなくて、最初はシャレコアかなんかのスレで体験談って感じで投稿されていなかったかと、確か自分も読んでたと思うけども、親父の橋が割れたからこれで筆を折るとか何度か投稿されていた記憶がと、あーなんかありましたよね、そのね、いつの間にかハゲ男児になってますなと、タンパク質に似ているからプラスチック原料のメラミンを粉ミルクに混ぜる国ですからと、似ているからっていうのが意味わかんないですけどね、どういう理屈だって話ですけど、本当意味わかんないです、そうか、最初は体験談、その自分体験談的になんかやってたんだけど、もう徐々に徐々に、まあ一番初めは自分にこういう人がいてねみたいな体験談風でのイメージでちょっとやってたんだけど、もうそうではなくなっちゃったっていうね、一番初めは確かにそんな感じだったかもしれないね、はい、つうわけで、この辺でやめたいと思います。録音アップしますので、またよかったら落として聞いてみておくんなましと、なんか今回大事なところを噛んだりとか漢字間違いをバンバンしてるのは非常に、悔やまれますが、そうちょっとななんか変、なんか読みづらいとこ普通にいつも通り噛んでるって感じでね、そういうとこ抜けると自分としてはねよしっていう感じがするんですけどね、生めかしいとか難しい、読みづらいし、はい、というわけでやめます。じゃあお疲れ様でした。あざした。ではおやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。